Okay, let's get into the Word of God this morning. Let's stand up, let's read the Word of God together.
今からメッセージに移ります。神様の言葉を読みますので、皆さんお立ちください。
Okay, せーの。For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom.
では日本語で読みたいと思います。はい、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。アーメン。
Amen. Do you believe it?
皆さん信じますか？アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
すみません。天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that we can learn more about you.
そして今日私たちがここにいてあなたのことをもっと知ることができるので本当に感謝しています。
Thank you that we can learn more about ourselves in light of your love.
そしてあなたの愛の中にあって私たちは自分のことをもっと知ることができるので感謝しています。
Change us and make us more like you today.
そして主よ、どうぞ私たちをもっとあなたに似たものとしてください。
In Jesus'
name. イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. You can be seated. お座りください。So, the series that we are on, that we left off on, is the freedom that comes through Jesus Christ.
シリーズが途中で、シリーズがですね、中断していましたので、そのシリーズに今日からまた戻りたいと思います。それは、イエス・キリストを通して持たされる自由。
And so, 2 weeks ago and today, we're talking about transformation.
2週間前と今日で、そして今日もですね、この変革ということをお話ししましょう。
And how God changes us.
それは神様がどのように私たちを変えてくださるか。
Because God wants to change us from the inside out.
というのは神様は私たちのまず内側を変えて、そしてそれが外側に出てくるようにと願ってらっしゃるからです。
Because who we are on the inside will always show forth to those around us.
というのは私たちの内側にあるものは、内側にあることは必ず外側に現れてくるんですね。
So it's not just an outward change whereWe try to reform our bodies or reform our lives.
ですから変わる変革ということを考えるときに、ただ外観を変えようとするだけではありません。
Because that's all human effort, right?
というのは外側を変えていこうと思ってやることは人間の力、努力なんですね。
And it's not a conforming kind of change either.
そしてそれは外側を変えようというのはまた他の人に合わせて順応してやっていこうとするのでもありません。
So it's not just conforming to cultural ideas or conforming to what you need to do at work. God's transformation is not that kind of conformation.
そして私たちが語っている神からの変革というのは、ただ周りの文化に合わせて順応して自分を変えていこう、自分を周りの人みたいに変えていこう、外観だけを変えようとするのは神様の変化ではないんですね。
Because many times when we try to conform, we're just putting on a mask or putting on a new face to try to conform with everybody.
というのは周りの社会に周りの人に合わせていこうとすることはただ仮面をかぶっているようなものですね。内側は全然変わってないんですね。
And why is that?
どうしてでしょう?
Because it's not an inward change. It's not coming from the heart.
というのはただ周りに合わせる順応していくというのは心の中に変化がないからです。内側の変革というものが起こっていないからです。
So this kind of transformation, we're talking about God's kind of transformation.
ですから私たちがこのメッセージで語っていることは神様からの変革。
Comes from the power of Jesus, from the power of the Holy Spirit.
それはイエス・キリストからの力による変革、聖霊様の力による変革というものです。
To change my life internally.
それは自分の人生の内側を変えるものです。
And that's not human effort. That's relying upon the power of God.
そしてそれは人間の努力ではありません。人間の力ではなく、神様の聖霊様の力により頼んで変えていただくというものです。
So God's transformation only comes from an encounter with Jesus Christ and His power.
変革とは神と神の力と出会った時に生まれてくるんですね。
Comes from His Spirit.
それは神様の御霊からやってきます。
Throughout the Bible, we see that people, both in the Old Testament and the New Testament, when they encountered God,
聖書を見て、旧約聖書においても、新約聖書においても、人々が神様と本当に出会ったときに、
there was a radical transformation.
彼らの中に劇的な変革というものが生まれてきました。
And so there is a process through God's kind of transformation.
そして神様からの変革というものにはプロセスがあるんですね。
And 2 weeks ago we began to look at that process.
そして2週間前にですね、そのプロセスがどういうものであるかということを見ていきました。
And God's kind of transformation doesn't happen just one time and you're finished.
そして神様からの変革というのは一回ポーンって起きてそれで終わりではないんですね。
There's an initial transformation through salvation through faith in Jesus Christ.
もちろんまず最初に私はイエス・キリストを信じますとイエス・キリストに信仰を置いたときに変革が始まりますけれども。
And if you put your faith in Jesus Christ, does that mean you're now perfect and you never make any mistakes?
でもじゃあイエス様を信じました。イエス様だけに信仰を置いています。変革がありました。と言ったらもう完璧な人間になって失敗を一度もしないということが起こるでしょうか。
Anyone here? Perfect.
そういう体験したこと今した、そういう体験したことがある人いますか？イエス様を信じたらもう完璧になって失敗を一回もしてない。
Doesn't happen, right?
いないですね。そういうこと起こんないんですね。
So there is a continuing transformation that God wants to bring us.
ですから変革はプロセスであり、神様がそれを通っていくようにとされています。
And you can think about it like an onion.
皆さん玉ねぎをちょっと想像してください。
You peel one layer of onion and there's many more layers underneath, right?
玉ねぎがあって皮を一枚剥ぐとその下にまた皮がありますね。
So God begins to bring other transformations in our life one layer at a time.
ですから私たちの神様からの変革も同じようなものですね。私たちの人生は玉ねぎのようであって神様が一枚一枚その時にこう変革をもたらし皮を剥いで、くださいます。
So there's basically, there's a five-step process to God's transformation.
そして神様からの変革には5つのステップがあります。
And we looked at a couple of the steps last two weeks ago.
2週間前に2つのステップを見てみました。
The first one is to recognize and identify.
最初のステップは認識と識別。
In Luke chapter 6, it says, a tree is identified by its fruit.
木はどれでもその実によって分かるものです、福音書と書いてありますルカということがすいません抜けていますがルカの福音書ですね木はどれでもその実によって分かるものです
So the fruit he's talking about are the character qualities that you can identify in your own life
そしてここにその実と書いてありますけれどもそれは人生における人の特質ですね、品性ですね
And so the Holy Spirit wants to help us recognize and identify areas of our character that is not reflecting who? Jesus.
ですからここで語っているのは聖霊様は私たちの中で私たちの品性の中でまだイエス様というお方を表していないまだ変わるべきところを表してくださるんですね示してくださるんですね
Sometimes the peeling of the onion doesn't feel very good when God exposes areas
神様がここが変わるべきだとそのような部分を見せてくださるときに心地よいっていう気がしないんですね。それはここの皮を一枚剥ぎなさい、ここの部分を変えなさいと神様が言って働きかけると、それが楽しいって思えないんですね。
But he exposes it so that we can go through the five-step process of having freedom and transformation.
でも神様があえてそれをなさるのは、それがまず分かって認識して識別するときに、じゃあここが変わらなければいけない。それが始まり、次のステップ、次のステップ、次のステップを踏んでいくときに、私たちが本当に変えられて、真の変革を体験して、イエス様のようになれるんですね。
So the first step is really to ask the Holy Spirit to help us recognize and identify.
ですからまず最初のステップは聖霊様どうか私が変わるべきところを教えてください。私がそれを認識してそれが分かるように識別できるように助けてくださいと頼むんですね。
Bad fruit in our lives.
それは私の人生における悪い実、それが何であるか分かるように識別できるように認識できるように助けてくださいと聖霊様に頼むんです。
Sometimes even rotten fruit in our lives.
それは悪い実、腐った臭い実が私の人生にありますか？聖霊様教えてください。
Amen. Okay, second step is confession and repentance.
そしてその次のステップは告白と悔い改め。
In Acts it says, I preach that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds.
聖書の使徒の働きというところはこう言っています。私は彼らが悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。
So once we recognize and identify areas in our lives.
私たちの人生で変わるべきことを認識し識別することができたら、
If it's the Holy Spirit showing us, it should give us a godly sorrow.
それが分かったら聖霊様からですね、神の心にかなう悲しみというものがやってきます。
Godly sorrow is different from just being caught because somebody caught you at doing something bad.
神様からの悲しみというのはただ誰かに見つかっちゃった。やばいっていうそういう思いだけではないんですね。でも神様からの悲しみ、神様からの示しがあるときに私たちは本当にそれが間違っていましたって思ってそれを告白して悔い改めるんですね。
Confessing that we're not reflecting Jesus in this area of our lives.
それはその部分において私はイエス様を反映していない、表していない、だから悔い改めます。
Maybe confessing because we've hurt others because of the bad fruit in our lives.
それを告白するんですね。その理由はここはイエス様のようになっていないから、悪い意味であるから、その悪い意味というのはもしかしたら人を傷つけているかもしれませんね。それを告白するんですね。
Repentance is a change of mind that results in a change of direction.
悔い改めは心が変えられることによって方向性が変えられることである。
See, when we recognize bad fruit,
私たちが私の人生にこのような悪い実を結んでいるということが分かったら、
and we're willing to take the responsibility to admit it, it causes,
そして責任を取ってこれは悪い実ですと認めるんですね。
it causes us to change direction and seek after God.
そしてそれが悪いものですから認めて方向を変えて神様の方向に向いて神様を求めていくんですね。
And we allow God's word to transform our minds and hearts.
そして神様の御言葉によって私たちの考え方を心を変えていただきます。変革していただきます。
Godly sorrow brings a deep desire to turn away from what we were doing.
神様からの悲しみというのは私たちの中に深い悲しみをもたらしますので、それによって私たちは今までの悪い方向から正しい神様の方向に向いてそこに歩んでいきます。
But the Bible teaches that confession is not only to God.
そしてその告白と言いましたけれども、その聖書は言っていますね。告白するのはただ神様に対して告白するだけではない。
But many times we need to confess to one another.
多くの時私たちは誰かにですね、罪を言い表すことが必要です。
James tells us in James chapter 5 verse 16.
ヤコブの手紙というところ5章の16節はこう言っています。
It says, therefore, make it your habit to confess your sins to one another and to pray for one another so that you may be healed.The prayer of a righteous person is powerful and effective.
Translation is different.
Different?
ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈ることを習慣づけなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。
It's okay. Make it your habit.
互いのために祈ることを習慣づけなさい。もうずっとやってきなさい。そういうふうに聖書は言っていますね。
Are you in the habit of taking responsibility for your wrongs, or are you in the habit of hiding it and saying, "That's just the way I am"?
皆さんどうですか。自分が間違っていることをしたら、それを私は間違っていました。これを悔い改めますという責任を取ることを習慣づけていますか。それとも間違ったけどいいや、隠して誰も見られなければいいや。 っていうような習慣づけをしてますか？
Well, if you've given your life to Jesus, that's not just the way you are.
自分はそういうものだからか、いいよいいよっていうふうにしてますか？でも、イエス様にあって、私たちはクリスチャンであるならば、いいよ、私はそういう人間だから。
You have a new
っていうのではいけないんですね。
You have a new identity.
というのは、私たちには新しいアイデンティティ、真の自分がイエス様から与えられているからです。
And you can use...The power of the Holy Spirit to make changes in your heart.
そして聖霊様の力によって自分の人生に変革が来るようにとすることができます。
But many times pride gets in the way.
でも多くの時プライドがやってくるんですね。傲慢な心。
Or shame gets in the way.
また時々ですね、恥ずかしいっていう心がやってくるんですね。
And we try to hide it or make excuses.
だからもういいよこれ失敗したけどこれは罪だけど隠そう。でしたりとか言い訳しちゃうんですね。
But James tells us, make it your habit to confess to one another and pray with one another.
でもね、ヤコブという人が聖書でこう言ってますね。あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈ることを習慣づけなさい。
Because it's through both confession and repentance.
というのは、告白して悔い改めるときに、
that brings healing.
癒しが来るんですね。その時に私たちの人生に変革がやってきます。
So we've been talking about it, but let's look a little closer at what repentance involves.
そして、悔い改めの中にはどのような事柄があるかをもう少し、深く見ていきましょう。
Repentance involves turning from sin.
悔い改めには次のようなことが含まれています。まず最初は罪から離れる。
Paul says in Colossians chapter 3,
パウロという人がコロサイ人への手紙の3章の8節から10節でこう言っています。
He says, But now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language.
しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。
Let's read this next verse together.
次の聖書の箇所を一緒に読みましょう。
せーの。Don't lie to each other, for you have stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds.
はい、日本語で読みます。はい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて。
せーの。Put on your new nature and be renewed as you learn to know your creator and become like him.
はい、日本語でいきます。はい。新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。
As a Christian, isn't that our desire is to be more like Him?
クリスチャンとして私たちは作り主というのはイエス様ですね。のようにもっともっとなりたいと願っていますよね。
To be more like Jesus, both in our actions and in our speech.
私たちの行い行動において、また私たちの語る言葉において、もっともっとイエス様のようになりたいと私たち願っているはずです。
In the New Testament, there was a tax collector called, do you know his name? No?
There's another one.
Zacchaeus, yes.
新約聖書の中で主税人っていうのは税金をね、集める仕事でしたけれども、名前覚えてますか?
He had...
名前覚えてますか? ザーカイって人がいましたね。
Zacchaeus, yes. He had cheated many people.
彼は主税人でしたけれども、こう人から税金を騙し取るということをしていたんですね。
He was despised by the Jewish people, his own people.
そして彼はユダヤ人でしたけれども、同胞の同じユダヤ人から見下されていました。
But Jesus had dinner with him.
でもそのような主税人とイエス様は食事をしたんですね。
He had an encounter with Jesus.
そしてその主税人ザーカイはイエス様と個人的に出会ったんです。
And something happened within him.
そして彼の中で何かが起こったんです。
He was transformed.
彼はイエス様からの変革を体験したんです。
He was touched on the inside, which produced something new on the outside.
彼の内側がイエス様によって触れられて、それが彼の行いに外側に現れてきたんですね。
Let's read what he says to Jesus.
そしてその主税人がイエス様に言った言葉を今から見ていきたいと思います。
You can see his transformation as we read it.
その言葉を読むときに、あ、彼は本当の真の変革を体験したということがわかります。
A person who only cared about himself and about his own wealth.
彼はですね、もう自分のことしか気にかけていなかった、自分が富を蓄えることしか考えていなかった人でした。
He didn't care that he was hated.
また人から嫌われていた、憎まれていたってことさえも全然気にしていなかったんですね。
He only cared about himself.
もう自分のことだけ気にかけて生きていきました。
And then he met Jesus.
でもその彼がイエス様と出会って、
And this is what he says.
その彼がこのように言いました。
Says, Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor. I will give half my wealth to the poor, Lord. And if I have cheated people on their taxes, I will give them back four times as much.
ところがザーカイは立って主イエス様ですねに言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。
And how did Jesus respond?
そのザーカイに対して、イエス様は何と答えたでしょう。
Well, that's not enough. You need to do at least five times.
それは4倍は十分じゃないから5倍にして返しなさい、
no.
そう言いましたか、イエス様。
That's not how he responded.
イエス様はそのように答えなかったんですね。
He responded. Jesus responded, Salvation has come to this home todayFor this man has shown himself to be a true son of Abraham.
イエス様はこのように答えましたね。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。
Zacchaeus' words were followed by action.
ザーカイの言葉は彼の行いを伴いました。
And his decisions were not based anymore upon his own self or his own wealth.
そして彼の決断というのは自己中心的なものでもすでになかったし、また自分の富だけを蓄えればいいという気持ちにはなくなりました。
See, true repentance is always followed by how we talk and how we behave.
真の悔い改めというのは常に私たちの言葉の中に現れますし、また私たちの振る舞い行動の中に現れてきます。
And so repentance involves turning from sin, but that's not it.
ですから悔い改めというのは罪から離れる。でもそこで終わりません。
We turn from sin, but what are we turning to?
罪から離れますけれども、今度はどっちに行くんでしょう。
We're turning to God.
それは神に立ち返る。
Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord.
そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。
Do you want your sins forgiven?
皆さん、自分の罪を許してもらいたいって思ってますか？
There's only one person who can forgive your sins.
皆さんの罪を許すことができる方は一人しかいません。
Turn to God that your sins may be wiped out.
悔い改めて神に立ち返りなさい。それによってあなた方の罪が拭い去られるためです。
Paul tells the Thessalonian church.
パウロという人がテサロニケの教会の人たちに言っています。
He says, For people keep telling us what kind of welcome you gave us and how you turned away from idols to serve a living and true God.
人々はあなた方の私たちへの素晴らしい歓迎ぶりや偶像を捨てて神に立ち返り、今では真の生ける神のみ使えるものとなったいきさつを話してくれるからです。
True transformation begins when we turn from sin.
ですから真の変革というのはまず私たちが罪から離れて、
But we turn to a living and true God.
私たちが真の生ける神に立ち返るときに始まります。
If you turn away from one sin, but you're not turning to God,
ある罪を悔い改めてその罪から立ち去った。でも神様の方に立ち返ることがなかったら、神様の方に向いていかなかったら、
You're just opening a door for probably worse sins.To fill you.
もっと悪い罪に対して自分の人生を開くことになります。
Amen? And so the third step to transformation
ですから、真の変革の三つ目のステップは、
And this step many people get stuck at,
実はこの三つ目のステップで、多くの人がこう引っかかっちゃうんですね。
And we're going to talk more in full about this step.Step, in another, on another Sunday.
でこの3つ目のステップはまた別の日曜日にもっと詳しく話したいと思います。
But where do you think people get stuck?
こう人がこうつかかってこうなんか前に進めなくなるっていうステップ何だと思いますか?
Somebody hurts you and I don't want to forgive.
例えばですね、あ、この人が私を傷つけた。
Many times.
でも私はなんていうよく私は絶対にこの人を許さないって言うでしょ。
Forgive.
許しなんですね。ここが難しい時があるんですね。
Many times we have a hard time forgiving others.
というのは多くの時私たちは人を許すことがすごく難しいっていうことがあるんですね。
Sometimes we even have a hard time forgiving ourselves.
また時々自分が何か失敗をして自分自身をもう許すことができない。っていうこともあるんですね。
Turning to God involves forgiving others.
しかし神に立ち返ることの中には人を許すことも入っているんですね。
And Jesus made it very clear here in Matthew.
そしてマタイの福音書というところでこのことに関してイエス様がはっきりと語っています。
How many have this verse memorized?
この聖書の箇所を暗記している人いますか?
We like to memorize verses, but I don't think we memorize this verse.
結構この聖書の箇所を暗記しようって頑張るんですが、この聖書の箇所は暗記したいっていう気持ちにならないかもしれません。
If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins.
もしあなた方が自分に対して罪を犯した人を許すなら、天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、あなた方が許さないなら、天の父もあなた方を許してくださいません。
That's a strong statement, isn't it?
結構強い言葉ですね。
One we really don't like to think about.
本当にこのことは考えたくないと思うような聖書の箇所だと思うんですが、
we're going to talk about this later.
でもこの許しに関してはまた別の日曜日に、話したいと思います。
But after forgiveness, the fourth step comes the cross.
そして、3つ目のステップが許しで、その次に来る4つ目のステップは十字架。
It says in 1 Peter that Jesus personally carried our sins in his body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right.
すみません、テロの手紙と書いてありますけど、これはペテロの手紙ですね。ごめんなさい。ペが抜けてました。で、これ第一ペテロの手紙ですね。2章の24節。そして、自分からというのはイエス様のことですね。イエス様は十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。
The cross is where Jesus took our sins upon himself.
イエス・キリストが十字架上で私たちの罪を負ってくれました。背負ってくださいました。
And it's the cross is where we have to take the offenses that we've received from others.Take it to the cross.
そして私たちは人から受けた傷というものをこの十字架に持っていくんですね。
And so the power behind the entire transformation is at the cross.
ですから、変革の中にある力というのはイエス・キリストの十字架のところにあるんですね。そこだけにしかないんです。
Paul says in Romans, in the same way, you too must continuously consider yourself dead as far as sin is concerned, but living for God through who? The Messiah Jesus.
パウロという人がローマ人への手紙でこう言っています。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。またこの十字架に関してもまた別の日曜日で詳しくメッセージをしたいと思います。
And then the fifth step to transformation.
そして、変革の、5つ目のステップは
is life.
命ですね。すみません、4って書いてありますけど5ですね。ごめんなさい。5番目のステップは命。
God takes our sins to the cross and then He gives us life.
私たちがイエス様の十字架のところに罪を持っていって、そして今度その十字架、イエス様が代わりに私たちに命をくださいます。
Paul says in Colossians, so then just as you have received the Messiah, Jesus the Lord, continue, it's important, continue to live dependent on myself, on Him.
あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼により頼み、生き続けなさい。彼って誰ですか？そうですね、イエス様ですね。イエス様により頼んで、そのようより頼み続けて、そのように生き続けてくださいとパウロは言っています。
So many times we put our faith in Jesus Christ and we get touched, but little by little we begin to again depend upon ourselves.
私たちはイエス様を信じます、イエス様に信仰を置きます、イエス様に頼り、より頼んで生きていきますというふうに言って、歩み始めるんですけれども、だんだんと生きていくときに、やはりイエス様により頼むのを忘れちゃって、自分により頼んで、自分の力でやっていこうって思ってしまうことが多いんですね。
Whether it's just everyday life or whether you're facing a crisis.
それは日常生活の中でそうなることがあるかもしれないし、また危機的な問題に直面するときかもしれません。
Continue to live dependent on Jesus.
でもどのような時にあっても私たちはもうずっとイエス様により頼んで生き続けていきましょう。続けるんですね。
Paul goes on to say in Romans, he says, when you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. And what was the result? You are now ashamed of the things you used to do, things that end in eternal doom.
パウロという人がまたローマ人の手紙でこのように言っています。あなた方は罪の奴隷であった時には良いことについては無関心でした。その結果はどうだったでしょうか。今ではかつて自分がしていたことを考えるだけでも恥ずかしくなるのです。その行き着くところは永遠の滅びです。
But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life.
しかし今は罪の力から解放されて神の奴隷になっています。そして清潔に至り永遠の命に行き着くことをするのです。
So we recognize and identify.
ですから私たちはまず最初に認識するんですね、識別するんですね。
We confess and we repent.
そしてその罪がこれだと分かったら、それを告白してそれを悔い改めて、
And then whatWhat's number three?
次のステップ何でしたか？
It's the hard one.
難しい。
Forgiveness.
許すんですね。
And then we take it to the cross.
そしてその時に十字架にそれを持って行って。
And God gives us life.
そうする時に神様が私たちに本当の命をくださいます。
Continue to live dependent on Him.
そして私たちはイエス様により頼み続けて生きていくんです。
And allowing God to change the way we think.
そして神様どうぞ私の考え方を変えてくださいと頼むんですね。
Because we can't keep thinking the old way, we have to think in God's way, right?
というのは私たちはイエス様を知る前の古い考え方に基づいて生きていってはいけないんですね。私たちはイエス様が考えていらっしゃるイエス様の方法で生きていかなければいけません。
If I build a house,
私が家を建てたとして、
And the foundation is bad.
土台が、基礎が弱くて悪い基礎だったら、
So I say, okay, I need to tear my house down and start over.
私はもう基礎がガタガタだから、家を取り壊して最初から始めなければいけない。
So my house is bad, the foundation is bad, so I tear the house down.
だから家もガタガタ、土台もガタガタ、全部壊して、
But I leave the foundation there.
Oh, you said you
So the house is bad, the foundation is bad, so I tear the house down.
ごめんなさい。家がガタガタ、土台もガタガタ、じゃあ建て替えなきゃと思った時に、上の家だけを取り壊して、その悪い土台は残しておく。ごめん。
But I leave the foundation there.
ですからその土台はまあ置いとく、残しとく。
And I build a brand new beautiful house on top.
でその土台の上に、残しておいた土台の上に新しい、きれいな家を建てました。
Is it gonna stand?
その家は残りますか？ちゃんとしっかりと建て続けられていきますか？
Why?
できないですね。
家は
たくさんお金かけてきれいな家を作ったけど、それはしっかりと残るでしょうか？残らない。どうしてですか？
Because the foundation is bad.
というのは基礎が、土台が悪いままで残っているから、置きっぱなしにしてあるから、その悪い土台に家を建ててもその家は傾いちゃう。
God wants to change and transform our foundations.
だから私たちの人生も同じですね。まず人生の土台をイエス様は、神様は変革して、変えていきたいと願っていらっしゃいます。そして私たちはその人生の土台というものをイエス・キリスト、確固としたしっかりとした岩であるイエス・キリストの上に築いていきます。
Without it, no matter how much we believe in God and how much we want to follow His word,
イエス・キリストという方の上に人生を築いていかなかったら、どれだけ頑張っても聖書の言葉を読んでも、
If we don't build strong foundations in Him first,
でもまず最初にイエス・キリストという土台の上に、イエス・キリストという土台を人生の上に、人生に持つことがなかったら、
We won't be able to live the life that He paid for.
私たちはイエス様が支払ってくださった素晴らしい人生を歩むことはできません。
Colossians says, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him.
パウロはコロサイ人の手紙でこう言っています。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼に従い続けなければなりません。
Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness.
キリストに根を深く下ろし、あなたの人生を彼の上に立て上げなさい。そうすれば教えられた真理の通り、信仰が成長し、感謝が満ち溢れます。
Amen? So let's start at the first step, and that's recognize and identify bad fruit in our lives.
ですから私たちの人生が変わって変革していくために、まず最初のステップを踏みましょう。それは自分の人生の中にある悪い実というものが何であるかを認識して識別していきましょう。そしてそれをすることによって、その悪い意味があるところは墓場ですけれども、それを神様が園に変えてくださることができます。
Let's stand up and sing this song.
お立ちください。最後にこの賛美を歌って礼拝を閉じましょう。
Thank you, Lord, that no human effort can bring transformation to our hearts and lives.
私たちの心に人生に人間の努力は変革をもたらすことはできません。
But if we will go through this five-step process, Lord.
でも私たちが今日学んだこの5つのステップを進んでいくときに、
You will bring freedom that transforms our hearts and lives.
私たちの心と人生に真の変革をあなたがもたらし、私たちが真の自由を得ることができます。
And gives us life now and eternal life with you.
そして今のこの地上においてもあなたから満ち満ちた命をいただくことができ、そしてそれが終わったときに天での永遠の命をいただくことができます。
Lord, help us to go through each step, Lord.
ですから私たちがこの一つ一つのステップを歩むことができるようにどうぞ助けてください。
Holy Spirit, we invite you to just to show us where we need to change.
聖霊様、どうぞ私たちの変わるべき部分をあなたが見せてください。
We ask, Lord, that you would build strong foundations in us.
そして私たちの人生においてあなたからの強い土台を築くことができるように助けてください。それによって人生の嵐がやってきたとしても私たちはあなたの強い土台の上に立つことができるからです。
イエス
様のお名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。 God bless you.
神様の祝福がありますように。
Yeah, I think we have just a little bit to clean up today, and then we're going to do more later.
今日、昨日の結婚式の片付けが少し残ってますので、残れる方はお手伝いお願いします。